多分ここで私もさーって始めなきゃいけないんですよね。それでね、はい、まあどんな紹介されるんだろうと毎年ですね、楽しみ半分実はちょっと怖かったりするんですけれどもね、楽しい、ご紹介ありがとうございました。ですね、総合内科部長というとなんとなく偉そうに聞こえますけれども、実際に偉そうにしてるかもしれませんけれども、実はですね、私日本の学歴は短大卒でございます、ね、短期大学ですね。その後アメリカに留学いたしまして、大学と、医学部に入って勉強したんですけれども、アメリカではですね、医学部っていうのは大学院扱いなんですね。なので、いくつか例外はあるんですけれども、4年生の大学をまず出なくちゃいけないんです。 で、もともと私は理系でですね、物理学が好きだったものですから、大学では物理学を、まあ、専攻いたしました。で、まあ、理論物理学、何やそれと言われるかもしれませんけどね、まあ、興味があったんですけれども、まあ、その頃までにすでに医者になるというのをまあ決めておりましたので、ただ理論物理というんじゃなくて、やっぱ生物にちょっとは関係してなきゃいけないかなと思うので、まあ、生物物理学を専攻することにしたんですね。で、医学部に進むのに必要な科目も同時に取ることができるわけです。で、大学もですね、3年生、4年生ともなりますとですね、アッパーディビジョンと言いまして、まあ、それぞれの専攻の科目でレベルが上のクラスをまあ取らなくちゃいけない。で、その中でですね、一つだけ非常に興味のある、まあ、取っておきたい、まあ、クラスがありました。どんなクラスかと言いますと、普通はですね、大学のクラスですから、一人の教授がクラスを持ってね、お話をするじゃないですか。あ、お話じゃないね。レクチャーするじゃないですか。ただ、そのクラスはですね、二人いたんです。一つは、物理学部の、まあ、学部長。もう一つは、英文科の教授。英語の先生と物理の先生が一緒にクラスをするんですよ。で、どんなクラスかと言いますとですね、Issues in Science and Religion。科学と宗教についての考察というクラスなんですね。まあ、言ってみれば哲学のクラスなんですけど、人文科学と自然科学それぞれの、まあ、エキスパートがですね、中心になってディスカッションするんです。で、哲学の歴史に始まりまして、神と自然について、宗教の位置づけについて、それから、すいません、スイッチ入れるの忘れてた。ごめんなさい。まあ、言ってみれば哲学のクラスなんですけれども、人文科学、それから哲学の歴史に始まってですね、神と自然について、宗教の位置づけについて、社会問題となった遺伝子工学の問題とか、妊娠中絶の問題とか、そういったものをですね、一つ一つ考えていくわけです。で、その最初にしなければいけない、とても重要なこととして、この先生方が学生たちに何度も繰り返していったことがですね、単語、言葉のですね、定義づけですよね。一つの言葉について共通の認識を持つことなんですね。まあ、例えば科学という言葉ありますよね。これご存知ですかね。もともと日本語にはなかった言葉なんです。ね、サイエンスという英語に対して西天音という江戸時代後期から明治にかけてですね活躍されたもともと官僚だった方なんですが、まあ、校長先生もされた方らしいんですけれども、その方が作った言葉なんですね。それその他にもフィロソフィーに対する哲学とか、アートに対する芸術だとか、テクノロジーに対する技術だとか、まあ、そういった日本語を作り出したと言われております。じゃあ科学って何ですか言われると、皆さんどういうふうにお答えになるでしょうね。科学って何でしょうか。宗教にしてもそうですよね。世界にはさまざまな宗教があります。ね、日本古来の、まあ、いわゆる八百万の神、仏教もそうですよね。古くからあります。イスラム教なんかもあります。儒教、キリスト教。で、さらにですね、さまざまな宗派に分かれてますよね。同じキリスト教でもたくさんある。いろいろ分かれている。一時はメディアを騒がせました、いわゆる新興宗教なんてのありますよね。オウム真理教、統一教会。最近あんまり聞かなくなりましたけれどもですね。でも、いろんな宗教があります。で、この私が通りましたクラスでですね、科学と宗教についての考察なんですけれども、じゃあ、みんながみんなクリスチャーかという話になりますとですね、まあ確かに話は共通していいかもしれないんですけども、まずそこをはっきりさせなきゃいけないわけですよ。で、まあ、アメリカ人ですから、ほとんどの生徒がキリスト教徒、クリスチャンだろうと、皆さん思われるかもしれませんけど、実はそうとは限らないんですね。よく聞いてみますと、いや、自分はユダヤ人だという方もいらしたりですね、いや、自分はイスラム教徒だとか、まあ、本当にいろんな方がいらっしゃいます。なので、クラスをする上で、言葉を共通のね、認識を持つためには、まずはっきりさせなくちゃいけないんです。なので、一番最初にやったことはですね、自分の宗教が何だという話をやったんですね。で、まあ、ほとんどの生徒がですね、自分の主張ははっきり、あるいはしっかり、言わなくちゃいけないお国柄ですから、まずそこで確認するわけです。で、まあ、そのクラスではですね、まあ、二人の教授たちも、まあ、生徒たちもですね、キリスト教以外については、あんまり知らないっていう方ばっかりだったので、たまたまですよ。みんなクリスチャンだったんですよ。 なのでこのディスカッションの中では宗教イコールキリスト教として定義いたしました。まあ、このクラスでは宗教イコールキリスト教だと定義してそれを中心に考えましょうということになったんですね。で、科学についてじゃあなんて定義したらいいか。科学と言われてもですね、今いろんな科学があるんですよ。自然科学、人文科学、社会科学、いろいろ科学があります。でもその時のディスカッションではですね、世界を知り理解する科学的方法に基づく学問のことを科学として定義出しました。じゃあその科学的方法って何？このように一つ一つですね、議論を進めていくんですけれども、言葉の定義が曖昧になりますとですね、全員が同じ認識を持っていないということになってしまいますと、いつまでたっても議論が平行線をたどってしまうんです。なので、全員が同じ認識を持っているかどうかを確認するという作業もまた必要になってくるんですね。で、教科書が与えられまして、それを読まなくちゃいけない。で、ディスカッションするときに、全員が同じところを読んでくればいいんですけれども、中にはですね、やっぱり読んでこない人いるんですよ。一応私読んだつもりなんですけれども、結構上級生でですね、こういう議論の大好きな方がいらっしゃいまして、読んでこない。で、いろいろと自信たっぷり話しているんですけども、だんだんなんか話が逸れていくんですね。で、先生がですね、途中で話やめさせてですね、お前ちゃんと読んでこなかっただろうと、やるわけです。ね、でそうすると何も言えなくなってしまってですね、その後ずっと静かにしてましたけれども、でも全員が共通の理解を持っている事柄を常識と言いますよね。当たり前のこと、社会の構成員が持っていて当たり前のものとしている、価値観、知識、判断力のことですが、この常識、文化や時代とともにどんどん変わっていってしまいます。でいつの時代でも共通で変わることのない常識っていうのは結構こうないんじゃないか、ね、少なくとも人間の歴史を振り返ってみますですよ。で今まで歴史を振り返ってみますとですね、常識とされていたことが実は間違ってて、非常識とされていたことが後になって正しいとされるようになったことは、実はいくつか見られますよね。一例を挙げますと天動説、ね、よくご存知のことだと思います。最もよく知られているのはコペルニクスだと思うんですけれども、本名はニコラウス・コペルニクスという方ですね。ポーランド出身の天文学者です。15世紀の時ですね、主流だった説というのは地球中心説、地球が真ん中、宇宙の、中心にあって星は全部それを回っているよと、ね、でその主流だった天動説を覆す太陽が中心にあるんだという、説を唱えたことで、皆さんよくご存知だと思います。でこれ天文学史上ですね、最も重要な再発見だと言われています。でコペルニクスはまたですね、実は天文学者だっただけじゃなくてですね、司祭だったんですね。教会の司祭さんだった。で知事だったり長官だったり法学者だったり先生術で、いろんなことやってるんですけども、面白いなと思ったのは彼医者だったそうなんですね。で暫定的にですね、両親の司祭を務めたこともある彼はですね、自分の地動説の発表のがですね、すんごい影響を及ぼすってことはよく分かってたので、彼が書いた本については、自分が死んだ後になるまで失敗することを許さなかったと言います、ね。最もですね、このコペルニクスさんはですね、惑星の軌道は完全な円だと、ね、考えていたようです。でそれが実は円じゃなくて少しずれてる、ね、楕円だっていうのが分かったのはケプラーさんの言い方ですね。でこれはコペルニクスが亡くなってから70年経ってました。で天体を覗きながらですね、望遠鏡がその頃作られていろいろ見てたわけですけれども、もともとこの地球が真ん中じゃなくて太陽が真ん中なんだっていうのが分かったというよりも、皆さんが受け入れるようになったのはですね、この説の方がより正確にデータを説明することができたからなんですよね。で、この、コペルニクスという方が書いた本があるんですね。天体の回転についてという本ですけれども、それが出版されて100年ぐらい経ったときにですね、ガリレオという方が現れます、ね。ご存知の方ですよね。手製の天体望遠鏡であちこちの、ね、宇宙を覗いて回って、記録を残していくわけですね。その結果、やっぱり宇宙の仕組みとしては地球が動いてるんだ、 天体、地球が、太陽が動いてるんじゃなくて地球が動いてるんだと、まあ、それを確信するに至ります。ギリシャの時代からですけれどもね、物理学といいますと頭の中でこれあれこれ考えることだけ、まあ、そういった学問だとされてきました。実験してというやるんじゃなくてですね、ただあれこれ考えるだけなんですね。なので特に偉い方が書いたものでしたらですね、たとえそれが間違ってたとしてもそれが訂正されるなんてもってのほかだったんですね。でもガリレオの時代になって初めてですね、学説の正しさを実験で判定するというやり方を学問に持ち込みました。で今こそ今でですね、それが当たり前なんですけれども、当時にしてみればこれは本当に革命的なことだったんですね。で実験と仮説を繰り返して自然の観察に基づいて法則を立ててですね、それを数学を使って表すと、まあ、このやり方が今言ってみれば今のね、近代科学の基礎となるんですね。でガリレオの亡くなって翌年にニュートンが生まれます。でこの天才もですね、実は小学校の頃はパッとしない生徒だったんだそうでですね、で成績はビリから数えた方が早かったと言ってたんです。で彼が10代の後半になりますとですね、しかし急にですね、学問に興味を示すようになるんですね。でニュートンが生まれる前にお父さん亡くなってまして、実家は、まあ、農家だったそうなんですけれども、で彼はこれに全然向かなかったらしいんですね。で自分たちの飼っている豚がよその土地に入ってしまったんだけども、それをほっといたということで、その入っていた土地の人に訴えられたというものなんですね。でまあ、そういうこともあってちゃんとやらないからということで、周りの人がですね、ニュートンのお母さんに対してですね、彼は農業には全く向いてないよと、学校に行かせた方がいいんじゃないかという説明やったそうなんですね。で渋々ながらお母さんが彼が大学に入ることを許すんです。私たちにとってみれば非常に、まあ、ありがたいことですね。このニュートンがいて初めてですね、いろんなことが分かってくるわけですけれども、ニュートンがもし大学に行かずにですね、渋々素直に農家を継いでいったらどうなってたかちょっと分かったんですけどね。でもご存知の通りですね、彼が後になって勉強した、まあ、表したこと、重力とか物体の運動についての理論というのはですね、300年以上経った今でも大いに役立っているんですよ。で現在私たちが高校の数学で学ぶ微積分ありますよね。実はこれニュートンが考えたものなんだそうです。で、まあ、重力のことだとか、物のね、運動の計算をするものが、するのにね、必要な数学っていうのはそれまでなかったんですね。で、まあ、ないんだったら自分で作ってしまえと。まあ、それだけも大天才だったんですね。なので、まあ、小学校の頃できなくても、あとは大丈夫だよというふうに考えてもいいのかもしれませんが、まあ、それはちょっと話を置いておきます。で彼のですね、力学っていうのがですね、まず天文学に威力を発揮します。でハレー彗星がいつ来るかっていうのを正確に予言できたんですね。でそれだけじゃなくて砲弾、大砲を撃ちますね、その弾がどこに落ちるか、どこに、ね、当てることができるか、確実に砲弾を降らせるための計算ができるようになったんですね。現代飛行機だとか自動車だとか耐震ビルだとか通信衛星、ミサイル、すべてですね、彼が明らかにした運動の三法則と、まあ、重力の法則、それに微積分を最大限利用して、まあ、設計されています。言い換えますと現代社会はですね、ニュートン力学を使ってデザインされているわけですよ。あさって朝7時半ぐらいですかね、皆さんもよくご存知だと思いますね、金環食、まあ、残念ながら曇りなんじゃないかと言われてますけれども、太陽をこう覗いても大丈夫な、うちわだとか眼鏡だとか双眼鏡だとかね、あるいはカメラのレンズだとかいろいろありますね、用意されてる方何人ぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、まあ、日本各地でですね、観測できるからということですね、まあ、大きな話題になってるんですけども、なんでわかるかって、結局ニュートンのね、この考え方が、まあ、あるからですよね。まあ、いつ日食が起こるかを正確に予測できるようになったのは、まあ、ニュートンのおかげなんですよ。でですね、この今年の4月の1日、エイプリフールですね。この時にですね、大手の天文サイトがですね、こんなジョークの記事を掲載しました。安全に見ないと危ないから、 金環離職が中止になったと。でこれを上記を、まあ、記事を掲載しましたらですね、そのネット上でまあ大反響を呼びましてですね、記事にはちゃんとジョークですって書いてあったんですよ。ですけども金環離職が中止というまあタイトルだけがですね、一気に広がって、一部本当だと思ってしまった方もいらしたそうなんですけども、自然現象なんですから、勝手に、人間の都合で勝手に中止できたりするわけじゃないんですよね。で、まあ、金環食もですね、皆既日食も世界的に見れば、多い時は年に数回観測できます。でも、日本国内で見られる金環食はですね、1987年沖縄で見ることができて以来なんですね。で本州で見ることができたのは1883年以来、次に見られるのは2030年の北海道、それから2041年若狭湾から伊豆半島と、まあ本当実はですね、東京、名古屋、大阪、この3つで全部見ることができる時代っていうのは何百年に1回しかないと言われております。少なくとも計算上はそうなっているんだそうです、ね。なのでまあそれだけにですね、今年はとても話題になっているんですね。ただニュースでは雲の上に行かなきゃいけないとか言ってましたので、どうか分かりませんけれども。まあ、歴史上ですね、この金環食とか日食についての記載はいろんなところに残っています。で、日食に関する日本のね、最古の記録っていうのは、日本書紀にあるんだそうですね。推古36年3月2日、紀元628年だそうです。で、この時には部分日食があったとあります。で、昔ですね、こんなお話がありました。日食が起こってですね、怖がっている人たちに対してまじない師がですね、杖を一振り、しばらくするとだんだん太陽が帰ってきました。太陽が治った、彼が治してくれたんだ、あれ彼こそ本物に違いない。今でこそですね、皆さん笑いますけどですね、その当時にしてみればもう本当に死活問題なんですよ。で、かつてはですね、夜空を当てどなくさまようかに見えた惑星ですね、また彗星、まあ、法則が分かってみれば実は規則正しく運動しているわけですよ。で、過去や未来に軌道を計算すれば、まあ、それこそですね、何億年もの将来の姿さえ予測できそうな気がします。天体に限らずですね、もう何でもどんなものの動きでも計算できるんじゃないか、誰もがですね、科学はすごいと評価するようになりました。で、まあ、アインシュタインが登場してですね、ニュートン力学だけでは説明できなかったような細かいことが分かるようになりましたし、ね、いろんなところで影響を与えます。で、昨年の9月ですね、覚えてらっしゃいますかね、光の速度を超えたと、という、まあ、記事がありました。ご記憶ですかね。昨年の9月、国際共同研究のオペラというチームがあるんですけれども、スイスのジュネーブ近郊にある、まあ、欧州原子核研究機構から約730キロ離れた場所、イタリアの、まあ、国立研究所までニュートリノを地下経由で飛ばす、まあ、そういう実験をやったと。で、その結果、ニュートリノは光速よりも約67秒、非常にほんのわずかなんですけれども、早く到達したと発表されたんですね。で、まあ、それで非常に大騒ぎになったんですけれども、というのはどうしてかっていうと、アインシュタインのね、考え方から、現在の常識としてはですね、光の速度を超えることはないというのがまあ常識になっているんですけれども、まあ、それを超えちゃったということは、もしかするとというようなことで大騒ぎになったんですけれども、どうやらこれ、なんかいろんなミスが重なっただけらしいですね。まあこうやってですね、大きな成功を収めているかに見えるニュートン力学、限界もあります。彼の方法ではですね、いくつもの天体が同時に運動する場合の計算できないんです。実はなので3つ以上ありますとですね、予測するところ値と実際の値には微妙にズレが生じます。で、常にそのズレを、ね、直していかなくちゃいけないんですね。なので、まあ、計算することだけが問題なんだったら、20世紀になって発明された計算機、コンピューターですね、今ではスパコンなんかもありますけれども、これで全てが解決するはずだったんです。複雑な計算もですね、コンピューターさえあれば大丈夫。ところがですね、計算能力がいくら発達してもですね、いくら良くなっても、3つ以上の天体の動きを厳密に計算する、あるいは厳密に予測することっていうのは実はできない。で、この理由が判明するようになったのは、ある気象学者がですね、天気予報についての研究の発表をしてからのことになります。 実際ですね、このコンピューターが発明されましたから、天気予報はもう本当に飛躍的に正確になるんじゃないかと言われてたんですね。まあ、大気や地形をですね、マス目に区切っていって、それぞれのところの密度だとか、水蒸気の圧だとか、風向き、風速などのデータを全部入れていったらですね、もう本当に完全に、いつ晴れて、いつ雨が降るっていうのは分かるはずだった。ところがですね、皆さんもご存知の通り、天気予報ってのは当たんないんですよ。ね。明日の天気はまだ当たるんですよね。明後日はまあいいかもしれません。2週間先となるとほとんど確実に当たんないんですよ。その理由がですね、だんだん分かってきます。というのは、1960年代になってですね、アメリカのマサチューセッツ工科大学の気象学者でローレンツという方がいらっしゃいます。で、彼の研究で、まあ、ある種のですね、方程式を計算機に入れて、計算させてたんですけども、まあ、当時のコンピューターのことですから、時間かかります。ね、計算するために一回入力して、ポンと押します。コーヒー取りに行って、ゆっくりして、プリントアウトされてます。一回だけじゃいけないからということで、もう一回やります。その時でですね、0.506127 っていうのを最初に入れたんですけども、2回目入れた時もうめんどくさいから 0.506 でいいやと 0.506 と入れました。でまた帰ってきました。そうするとですね、最初の方は同じぐらいなんですけれども、同じようになってるんですけれども、時間とともにだんだん差が開いていくんですよ。最後には答えが全く変わっている。でもしこれが正しいとすると、例えばブラジルで蝶々が羽ばたくくらいのちょっぴりしたね、風速の値が違うと、時間とともに計算値が変わっていって、十分な時間が経過すれば、遠くテキサスでの竜巻ぐらいまで、ね、大きくなってしまう結果になる。まあ、それこそですね、私が昨日、横浜でくしゃみした結果がですね、世界のどっかで何らかの影響を与えてるかもしれない。ね、どんな温度計、気圧計であっても、完全に正確な測定器っていうのはありえないんですね。なので、測るときには必ず一定の測定誤差がついて回ります。ということは、この測定誤差による違いは、計算の過程で時間が経つにつれてどんどん大きな違いとなって現れるということになります。で、彼はですね、2週間以降の天気予報にはまず意味がないというふうに言いました。まあ、通常なら無視できると思われるようなですね、この極めて小さな差がやがては無視できない大きな差となる現象のことをバタフライ効果と言います。このような現象は実はですね、天気だけじゃなくて自然現象のいろんなところに見られることは分かってきました。で、この理論をですね、カオス理論という名前がつきますけれども、まあ、この理論、科学界に大きな衝撃を与えます。それまででしたら、科学は万能。やがては全て科学で説明できるようになるはず、考えてたんですけれども、どうやらそれは不可能らしいということが分かったんですね。で、まあ、ちょっと時代は遡りますけれども、自然科学の分野ですね、自然界の法則を見つけたと判断した科学者たちは、今度はその考え方をいろんな分野に広げていきます。この科学的方法っていうのはですね、自然科学ではない別の分野、例えば歴史だとか、考古学だとか、生物学だとかね、必ずしも実験できない分野に持ち込んだんですね。で、様々な情報を集めて整理して、客観的な実験、観察に基づいたデータ、それをもとにしてですね、論理的に物事を検証していきます。で、どんな現象に対してもですね、どうして、なぜっていうのはとりあえず棚上げしといてですね、どのようにという問題だけを、まあ、注目してですね、分析していきます。で、こうしてですね、医学にも科学的なデータをもとにした考え方が入ってきます。で、ある治療法が科学的に有効かどうかっていう判断は、長年にわたって蓄積されたデータに基づいてなされます。で、統計的に意味のある違いなければ治療法が有効とは考えない。まあ、医療の分野でですね、一人一人実はやっぱり違うんですよね。だから個人差があるために、特定の薬がですね、どのぐらいの確率でね、効果が出るかっていうのは実は再現しにくいんですけれども、まあ、それでもこの論理と統計学の力を借りてですね、科学的な方法の対象にしているわけです。で、昨年の10月にですね、国立がん研究センターが日本人のがんは半分予防できると発表しました。日本人のがんの原因の多くはウイルスとか喫煙、タバコによるもので、半分が予防できるはずだと、まあ、研究結果を出したんですね。 で、まあ、あのがん研究センターの方は平成17年にがんの診断を受けた日本人に対して原因の分析を行いました。調査では飲酒や喫煙の習慣を持つ人の数とウイルス感染などのある人の数を照合した結果、最も多いがんの原因分布は以下の通りだったというんですね。男性の場合第1位、大体3割ぐらいは喫煙が原因。第2位、ウイルスとかあのピロリ菌なんかの感染、これは 22.8%。 3位はお酒 9%。 女性の場合第1位は感染、ウイルスなんかが原因 17.5%。 2番目タバコ 5%。 3番目は飲酒 2.5%。この結果を踏まえてですね、がん研究センターの研究グループは、生活習慣や環境の改善で日本人のがんは確実に減らせると説明している。で、その研究部長の方はこんなことを言ってました。今回の結果は日本人のがん全体を統計的に分析したものだが、個人レベルでもがんの要因のある人はリスクを減らすように努力してほしいと。まあ、この良い生活習慣がですね、がんの予防になるという考え方は最近よく言われることです。で、特にセブンス・デイ・アドベンチスト教団はですね、19世紀の頃からすでに良い生活習慣を推奨してきました。当時の常識では考えられないようなことだったんですが、菜食主義、運動の効用、禁酒禁煙推奨、こういったことはですね、現代になってようやく科学的に証明された形になります。ただ体の条件が一人一人違うものですから、どんなに良い薬であったとしても誰にでも同じように効果が期待できるというわけではありません。やっぱり向き不向きっていうのはあるんですね。でもそれだけじゃなくて、その日の体調によってもその人の体っていうのは変わってきます。同じ人であったとしても薬の効き具合は実は毎日異なると言われる。血圧についてもですね、常に変動してますね。よく言われますけれども、血圧測ってもうすぐ隣で測ったらこんなに違うのどうしてって言われましたけどね、違うのは仕方ないところも実はあるんです、ね、常に変動していますから。で、私たち自身はですね、意識してなくても私たちの体っていうのは常に変化し続けているんですね。で、当然その日の気分によっても変わってきますし、もちろん男女差もあります。この男女差といえばですね、こんな話がありました。女性が悩みを打ち明け始めますと、男性は話をしょっちゅう遮って解決策を提示する。解決策があった方が女性の気が楽になると思うから、どうしても口を出してしまう。だが、女性はただ喋りたいだけなので、彼の提案を無視する。なんだそうです。本当かどうか知りませんよ。話を聞かない男、地図が読めない女という、そういう本がありましてですね、その中にありました。ただ、同じ人間とは言ってもですね、男女差、考え方だとか、感じ方だとかが、大きく異なるというのは実はよくあることのようです。科学はですね、精神面にもそのやり方を持ち込んでいるんですけども、実際には、この人の脳の機能の研究っていうのは非常に難しいんです。なので、精神科っていうのも非常に大変なんですね。話を戻しますけれども、条件が異なりますと、薬の効果も治療の方法の効果も変わっていきます。で、これに対応していくのはですね、科学というよりはですね、むしろ経験とか勘とか、そういったものがものを言うようになります。で、どちらかというと、医療にアート、つまり、専門家の技術での医術、いわば匠の技ですよね、の部分が必要なのは、科学が進歩して、医学が進んできた今でもやっぱり同じなんですね。1927年ですね、ハーバード大学の医学部で学生向けに行った講義が今残っているんですが、このピーバディという先生なんですけれども、医療についてこう説いていました。まず、医学部に当てられた数年のカリキュラムだけで優れた医者になれると期待してはならないという事実をまず受け入れなくてはいけませんと。医療は単に学べばよい職業ではなくて、常に学習し続け、辞める者と近く関わる経験を必要とする高度な専門職です。医学部でできることは、必要とされる最低限の基礎を作ることだけです。 過去30年間の医療における驚くべき進歩と、当時の30年間ですからもう随分前ですけどね、と現代の医師に必要な膨大な科学的な情報を考えると、医学校が情報供給の側面に集中しがちなのも理解できます。そして新しい知識を理解し互いに関連づけるという困難な作業に没頭していると、科学的な方法をもって病気の診断や治療に応用することが実は医療のほんの限られた側面でしかないことを忘れてしまいがちです。最も広い意味では医療行為とは医師と患者との人間関係をも含みます。それは医学の科学的なエビデンスに基づくものですが、どんな科学の領域にも含まれないアートでもあるのです。医学においてアートと科学はお互いに排斥し合うものではなく、お互いを補完し合うものなのであります。実際ですね、この現代に至るまでこの科学考え方というのは受け継がれています。実際私もですね、医学部を卒業した後の研修医時代にですね、繰り返し、指導に当たった複数の先生方から同じことを教えられました。人間の医療には絶対はない、人間は一人一人同じようでいて違うものであり、それぞれに合わせて考えなくてはならない、そこにアートとしての医療があると、そういうふうに考えるんですね。普通アートと言いますとですね、絵画とか彫刻だとか、そういったいわゆる美術とか芸術を想像されるんでしょうけれども、ここで言うアートはどちらかというと技とか技術を意味する言葉ですね。で、特に専門家の手による、匠の技を指す言葉です。で、カリフォルニア州に住んでた頃にですね、2年くらい後輩を指導する立場にありました。ただですね、正直これどう教えていいかわからない部分なんですね。薬の名前とか病気の情報とかはですね、暗記することができます。でもこのアートの部分っていうのはもう経験がものを言うとしか言いようがないんですね。で、最初にですね、ご紹介したその大学でのクラスの話に戻しますけれども、科学の得意な部分と不得意な部分、宗教の得意な部分と不得意な部分で、科学が対象とする事柄と宗教が対象とする事柄と、それぞれ挙げておりました。で、ちょっとそれをご紹介いたします。まず科学についてですね。科学が扱うのは物理的な世界、五感で感じられるものです。で、これはですね、自然界の法則に従っているように見えます。で、この法則を説明するために五感と論理を使います。で、そして重要なことっていうのはどのようにしてということと何をということです。世界で初めて人工雪を作ったですね、方が中谷宇吉郎という元北海道大学の教授なんですけれども、この方はこんな言葉を残していますが、科学というものは本来限界があって広い意味での再現可能の現象を自然界から抜き出してそれを統計的に究明していく、そういう性質の学問なのです。もう一度繰り返してやってみることができるという、そういう問題に対してのみ科学が成り立つというんですね。言い換えると繰り返してやってみることができなければもう科学の対象にならないということなんですよ。で、彼はまたこんなことも書いていますが、法則があるということは証明できることではないので、法則があると仮定して組み立てたものが科学なのである、ね、自然界に法則があるらしい、でもその法則があると証明することはできない、ね、ただあると仮定して組み立てた科学はうまくいっている、だから法則はうまくいっている、法則はあるに違いないと、いうわけです。うまくいってる間はいいんですけれども、うまくいかなくなった場合は最初から全てを考え直さなくてはいけない。で、この、言ってみれば紆余曲折を経て現代科学があるわけですが、時代とともに科学が変わっていくのはむしろ当然ですよね。で、これに対してですね、宗教が扱うのは霊的な世界、これは超自然的な事柄であり、説明するためにはいろんなものを使いますけど、権威あるものの言葉、信仰、啓示、そういったものが使われます。もちろん論理的な思考も使われることもありますが、宗教上重要なのはですね、何じゃなくてなぜ、あるいは意味、あるいは救い、そういったものです。で、キリスト教で考えるならですね、権威あるものの言葉っていうのは聖書だとか、あるいは教会の教えということになるでしょうか。で、科学って何度繰り返しても同じ結果が出るものを正しいものとして扱うのに対してですね、宗教っていうのは個人的な体験を扱いますから、その真偽を客観的かつ絶対的に判断するものってないんです。あくまでも個人的な体験が主体ですから、宗教的体験というのは科学の常識では考えることはできないんです。 まあ、言ってみれば科学的には非常識なことであっても宗教的体験にはあり得るんですね。でそしてそれを否定することもできないんですね。もちろんあの他の体験とかですね、それまでの経験あるいは教えなどと比べてみて教えが矛盾していないかどうかっていうのを判断する、まあ、そういった基準はあるかもしれません。まあ、奇跡、ね、についてもですね、科学的にはありえないと感じたとしてもそれはあくまでも再現できないために信じられないからというだけのことであって絶対にそれが起きえなかったということにならないんですね。本当に科学的な見方をするんであれば起こった出来事を受け、起こった事柄を受け止めてそれを理解しようとする姿勢こそが大切なんですね。自分が理解できないことを否定する姿勢っていうのは観測された事象をもとに理解するという科学の大前提を否定することになってしまう。で、科学の限界は再現できないことについて説明できないところにありますけど宗教の場合はそんな制約ありませんし科学もそれを否定するものではありません。で 物事の、ね、美しさだとか感動すること思いやること、まあ、こういったことはですね科学の、まあ、言ってみれば範疇にはないんですけど、まあ、だからといって意味がないとは言えませんよね。で実際人を感動させるサービスっていうのはですね科学的に証明されるようなものではありません。でキリスト教ではですね神様に祈るということをよくします。この習慣の初めにもお祈りがありましたね。それから食事の前には祈りでお祈りでね、あの神様の祝福をお願いしたりします。私などはですね、子供があの広島の全寮制の学校に行ってたりだとか、あのいとこがですね、アメリカに住んでたりとかしますので、あの離れている家族を守っててくださいと、まあ、それこそ毎日お祈りいたします。これはですね、科学的にその効果を証明しなさいと言われるとですね、困っちゃいますね。実際に神様を信じない方からすればですね、それこそ非常識なことになるかもしれません。でもじゃあそれに何の意味もないものかと言いますとやっぱ決してそうではないと思うんですね。それはまあ、あのクリスチャンとしての経験と信仰から来る言葉です。で科学による言葉ではないんですけれども、まあ、そもそも物事の意味を考えるんでしたら科学の出る幕ではないんですね。イギリスにあのケンブリッジ大学というのがあります、ね、あのそこのクイーンズカレッジというのがありまして、あのまあ、ずっと前なんですが、あの総長をしておられたポーキングホーという方がいらっしゃいます。で彼はですね、あの理論物理学者だったんですけども、あの科学者は神を信じられるかという本を彼が書いています。でその中にですね、祈りについてこんな経験を語ってました。ちょっとお読みしますね。私にある友人がいた。彼はがんの末期と診断されてあと6ヶ月しか生きられないと宣告された。彼にとってそれは突然のことでもあり大きなショックであった。彼も彼の妻もクリスチャンだったし信仰を共にする多くの友達もいた。友達に励まされて妻は夫に手を置き毎日神の癒しを祈った。毎日彼らは忠実に祈ったが医者が予告したようにちょうど6ヶ月になった時に彼はこの世を去った。彼の死にあたって彼の妻は彼女の祈りに対する神の回答は何であったのかと考えなくて自問せざるを得なかった。自分に問いかけるしかなかった。誰も神の代わりに答えてくれる人はいなかった。でもしばらくして彼女が得た結論はこんな感じ。自分の夫は多くの敵意に囲まれて生きていた。彼に反対する人々も大勢いた。しかし彼らも私の友達が迫り来る死を迎える毅然とした態度と信仰に強く動かされた。彼のこのような生き方が彼を取り巻くコミュニティに良い影響を与えた。その結果、彼と友人たちの関係は癒された。彼には絶望的な死を迎える可能性もあったのである。しかし、彼は自宅で平安な死を迎えることができたのである。個人の運命は神の御手のもとにあり、そこにはある神秘性があり、これが精神生活の一部をなすものである。この運命は、ある時は回復することにもつながり、死を受容させることにもつながる。誰にも、どちらの運命が与えられるのかを前もって知ることはできないのである。その運命に従った当人にしか、自分の経験の意味はわからない。 ガリレオはですね、ニュートンやアインシュタインが示しましたように、現在非常識と考えられていることであっても、私たちの理解が深まるにつれてそれが科学的に証明されてですね、常識とされるようになることはあり得ます。同時に、科学は万能ではないと私たちは知っています。そして少なくとも現在人間の科学理解には到達できない部分があることには疑いの余地がありません。現代科学あるいは人間の理解はですね、無限を正確に扱うことはできないんですね。これを考えますときにですね、聖書の中にこんな言葉があったのを思い出します。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。キリスト教の神をですね、科学的に証明することはおそらくできないです。どちらかというと、人間の科学はユニークな存在を扱うようにではできていないんですから、証明しようとすること自体実はおかしいことかもしれません。実際、キリスト教ではですね、神様は無限、絶対の存在ですから、無限を扱うことのできない人間の科学ではどう理解してよいかわからないはずなんですね。これまで考えてきました通り、科学は私たちを取り巻く世界のほんの一部を扱うことができるだけです。神の存在を信じるかどうかは、信じない人にしてみれば非常識なのではないかと言われることすらありますが、こうして見ていきますとですね、宗教とか神様といった事柄は、現代の科学には扱えない部分にあるわけで、科学を学ぶからといって神を信じられないことにはなりません。もしかすると科学がさらに進歩すれば限界を超えることができたらどうなんだろうと考えることはありますけれども、むしろですね、人間の科学の限界を謙虚に受け止めてですね、理解できないものを最初から否定しないという、謙虚でオープンな考え方が、今に生きる私たちに必要なことなのかもしれません。聖書の記載の中にはですね、その当時にはなぜか分からなかったけれども、科学の進歩とともにその理由が分かるようになったという例がですね、いくつもあります。例えば、ノアの箱舟、ね。神様の言われたとおりにノアを箱舟を作りますが、その設計はですね、水面を進んでいくというよりはですね、ただ浮いているだけのためには、最高のバランスを持って作られているということが分かっています。またですね、古代イスラエルの時代はですね、食べ物について非常にいろんな決まりがありました。でも現代の、私たちから見ますとですね、それは当時多かった寄生虫だとかの感染だとかですね、成人病だとか、それを守るのに最も有効な指針であったことが分かっています。で、他にはですね、科学的には聖書の中にはですね、今でも信じがたいことが書かれています。例えば様々な奇跡、ね、モーセが手を挙げている間は太陽が沈まなかったという、一日の間ね、いうことが書いてあります。現代科学では説明できない技術なんですね。その記載が誤っているとか、その時代の人が分かってなかっただけだと、決めつけることができるかもしれませんけど、現代科学といってもですね、実は分からないことだらけなんですよ。私たち人間の理解もやっぱり限りあるものです。科学の基本っていうのは、観測した事柄をもとにそれに合う法則を見つけ出して理解することで、法則に合わせて自分たちの考えた法則に合わせて、ね、事実を理解しようとすることではないんですね。なので、科学者たるものを理解できないからといって否定するようではやっぱりいけないんですね。こうやって考えていきますとですね、結局のところ、神様の存在を信じるかどうかっていうのは、科学的に証明するしないの問題ではなくて、信じるかどうかが問題ということになります。問題というか、物事を考える上での大前提になると言いましょうか。神様がおられることを前提として物事を理解しようとするか、おられないことを前提に物事を理解しようとするか、そのどちらの前提でもですね、今まで知られている事柄は科学的方法を用いて説明しようとすることはできますが、それによって得られる結論というのはやっぱり全然違ってきます。私自身はクリスチャンですし、 神様を信じる、神様の存在を信じるものですから、その前提で物事を見ます。神様を信じない方に同じ見方をするように説得するには、科学的方法では平行線をたどるだけですから、別な方法が必要になるでしょうし、幸いに人間の科学というのは私たちの住む世界のほんの一部を扱うだけですし、生きていく上で必要なものは、別に数学で説明できなくちゃいけないというわけでももちろんありませんよね。信仰とは望んでいることからを確信し、まだ見ていない事実を確認することであると聖書に書かれていますが、人間的に考えるならですね、これほど非常識、非科学的な話はありません。科学は見ていない事実っていうのは確認できないからです。でも今日考えてきましたように、科学は万能ではありませんし、それに対して聖書は人間には非常識と思えることであっても、それもまた神様の働かれる領域であると明言されています。もし神様の科学とでも言うべきものがあるとしたら、人間的には非常識であっても神様にとっては常識なのでしょう。私にもですね、理論物理学で全てを包括する理論というのを夢見てた時期がありましたけれども、考えてみますとですね、そんな理論では説明できないものっていくらでもあるんですよ。愛とか優しさとか、そういった人間らしさとでも言うべきものをどう説明しようとしてもですね、科学的にそれを証明したり説明したりするってことはやっぱできません。理屈ではない。でも生きる上では本当に意味のあるものがそこにあります。で、そしてそれは自分で経験して初めて理解できるものです。そこには人の常識、非常識といった議論を超えて、個人的な経験によってのみ得られるものがありますね。で、そしてそれは聖書によれば神様だけが与えることができるものなんです。皆様お一人お一人がですね、人間の科学では到達することのできない、人の常識で測ることのできない神様の平安と祝福を得ることができますようにとお祈りいたします。お祈りせよということなので一言お祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます神様、安息日の午後にこのようにして集まり、あなたの作られた秩序ある世界について、私たちの人間の限界について考える機会を与えてくださり感謝いたします。私たちに理解できないことであっても、あなたにとっては自明のことであり、あなたが全てを導いておられることを考えました。どうぞあなたの存在を受け入れて、あなたに会って平安のもとに過ごすことができるように助け導いてください。集まってくださいましたお一人お一人をあなたが祝福し、今から